暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大柳幸太郎です。
はい、というわけで、なんか大柳さんがですね、ちょっと面白い体験をしてきたというお話を聞きまして、ね、今日はちょっと不思議体験話の回にしたいなというふうに思ってるんですけどどんな体験をしてきたんですか？
はい、まあ、結論からするとですね、チャクラを見てもらったっていうところですかね。
おお、チャクラを見てもらった。なるほど。なるほど。なんかこの番組ならではな感じがして面白い。チャクラってどうやって見るんですか？
そうですね。これがですね、キネシオロジーって、はい、まあ、馴染みがある人にはわかるかもしれないですけども、そのオーリングテスト。治療にも使われているっていうようなところで、
はい、
自分の自身のどこがこうどう悪いのかみたいなところを、見てもらうんですけども、
はい、
その際に、人間にあるそのチャクラと言われる、はい、どこの部分のチャクラが、
はい、
こうどういう状態になって、どうすればいいのかっていうところを見てもらったっていうところですね。
その見てくれた方っていうのは、そのチャクラを見るにあたって何か機械を通して見るのか、その人の肉眼というか、なんかこう、なんていうのか、感じ取れる能力がある人なのか、なんか どういうものなんですか？あとは、そのオーリングテストでって言いましたけど、なんか、ここのチャクラに集中してくださいって言って、なんかこう、指を、人差し指と親指でなんかこう、輪を作ってくださいって、これが外れたらなんかエネルギーが弱ってる時でとか、なんかそういうのある。
そうですね。
こっちですか？
おお。そうですね。
はい。
これちょっとまあ、
はい、
ネットから調べた、
はい、
まあホーリングテストっていうのが、
はい、
まあ生体に発生する微妙の電磁波の変化を、指の筋力の変化を通して見ることにより、いろんな何かの原因を究明したり、はい、
うん、
改善方法を決定したりする方法っていうのが、
はい、
まことしやかに書いてあるんですけども、
はい、
はい、それを使った何ていうんですかね、それを使ってこうチャクラを見てもらったっていうところですよね。
なるほど。チャクラって全部で1から何番まであるんでしたっけ？
チャクラはですね、
7とかでした
ね。1から7ですかね。
7、なるほど。で、下から1で、一番上が7。
うん、そうですね。
うんうんうん、
で、その中からまあ一つちょっとお話しすると、
うん、
僕がですね、問題があったっていう言い方が正しいかどうかわかんないんですけども、
はい、
5番の第5チャクラの、
第5チャクラ、喉です。
喉に当たるところですね。
はい、
うん、この、ビシュダ、
はい、
ビシュダっていうチャクラになるんですけども、
はい、
はい、ここに何かこう、課題というか、まあ、ビジネス的な、こう、
なるほど、
その課題的なものがあったと、
うん、
いったところが、
うん、
はい、こう、見つけていただいたというところですね。う
ん
う
ん、それは大柳さんとしては、なんか納得というか、分かる分かるっていう感じだったんですか？
そうなんですよね、実は。実は、なんかこの、そのもの自体はどういったところでいくかっていうと、
うん、
今、暦日和っていうところでいくと、うんうん、まあ、暦を使った、まあ、特にマヤ暦とかですね、はい、ちょっと資質とか、その暦を使って、マヤ暦を使ってこう未来を見たりとか。
うんうん、
っていうところになるんですけども、こちらに関しては今の状態がどうなのかっていうところを見てるんですけども、
うん、
特に僕は何か こうなんだよね、あんなんだよねみたいな悩みを話すわけではなく、うん、
はい、
あのその問題のあるその第五チャクラを言い当てられて、
うん、
はい、
うん、
で今、自分がどういう、場面に置かれているのかっていうところをちょっとお話しされたんですけども、
うん、
まあ、具体的に話すとちょっとあれなんですけども、
うん、
今、まあ、仕事において選択する、
うん、
まあ、時が訪れていると。
なるほど、はい。
で、その選択は常に大垣さんの中で決まってるんだけども、
うん、
はい、あとはどうするかっていうところが、うん、今すごく悩んでるんじゃないですかっていうところを言い当てられて、はい、なんか、まあ言い方悪いですけど本当に気持ち悪いかと思う。
そうですね、なんでわかるの、
はい、めちゃくちゃトレンドだったんで自分の中では、
うん、
その方は、まあ、そうやってオーリングテストで見ていくものの実はなんかちょっと感性鋭いみたいなところがあったりする方なんでしょうか、それともなんかキネシオロジーっていうものって、うん、なんか第五チャクラが弱ってる人はこういう問題に直面している方が一般的に多いよっていう要素っていうのがもうテキストに入ってるものなんですかね。
それがですね、
はい、
一応そのまあおそらく、まあ、マニュアル的なものはあったりはすると思うんですけども、うんうん、
はい、
それも一般的な内容をこう見せてもらったんですけども、
はい、
特にそれは書いてなかったんですよ。
なんでだろう、分かっちゃうんですね。
少し不思議っていう
不思議ですね。いやだいぶ不思議です
不思議です、ね、
うん、なんかこう私たちの仕事って声で喋る仕事なので、まあ、声優ナレーターなんかまあその辺のなのでその第五チャクラ喉のチャクラすごく大切にするみたいな、うん、まあなんかそんなこと言ってるのは私だけかもしれないんですけど、うん、なんかでもまあなんか普通に考えたらちょっと大事そうじゃないですか、
うん
うん、で喉のチャクラが弱っている時ってなんか言いたいことが言えてない時とかなんかそういう風に言われたりすることがあるんですけど、その辺大なぎさん的にはなんかこう思い当たる節はありそうですか。
そうですね、まあ、いわゆる、うん、そのパフォーマンスを見てるっていうことになるんですけども、
うんうん、
100% のパフォーマンスっていう風になると、うん、
はい、
まあその中では、生まれた赤ちゃんの時ですね、
うん、
まあ
赤ちゃん
がそれになるんですけども、そこが起点として 100% として、
うん、
で人間っていうのはどんどんこうパフォーマンスが下がってくると、
うん、
まあ何かというと、要は喋れたり行動範囲が広がったりすると、
うん、
制限をされる、
あなるほど、
制限をされると 100% からどんどんどんどんこう、
はい、
見落とされるというか、
うんうん、
はい、まあいわく、うん、そのまあ変な意味に捉えていただきたくないんですけども、
うん、
まあ、世間的に良い子って言われてる子は、
いい子、
うん、はい、いい子って言われてる子は、
うん、
そのパフォーマンスが低下してるっていう、
うん、
むしろ悪い子って言われてた方が、うん、自信としてはパフォーマンスがこう、うん、出せてる。
なんかこう、は
い、
横一列平均にされちゃってるとかじゃなくって、なんかこう突出して自分のやりたいことをやれてるみたいな、悪いことをしてるっていうことではないってことですよね。
そうそうですね、うん、そうですね、
うんうん、
だからそこでいくとやっぱりこう、
うん、
なんですかね、
うん、
自分を抑えてしまってる、
うん、
っていうところが、うん、第五チャクラに現れてた、
うんうん、
いたところになるんですよね、うん、はい、
大なぎさん優しいからな。なるほど。なんかこうで言いたいことを なんかストレートに言わずにこうね、なんかオブラートに包んでどういうふうに伝えたらいいかなとか思ってると、やっぱちょっとね言葉が出なくなったりとかしますよね。
うん、そう、まあ、多分昔こう、まあ、昭和の人間なんで、
うんうん、
企業戦士としても働いてた時があるんですけども、 そこの何ですかね、トラウマっていうところですかね、
うん、
抑えられて、
うん、
こう生きていきたんじゃないかっていう。
なるほど。
どうですか。
ちなみにその大凪さんの第五チャクラはどうしたら癒されますか。なんか解決策とかは教えてもらったんですか。
そうですね、あのここに関しては、はい、あのまあ自分が何、自分が今もうポジションとして、まあ前歴とかともそうなんですけども、自分のポジションが何、どういったところに位置づけてるのか、はい、何が言いたいのかっていうところをしっかりと把握することで、
うんうん、
まずそこであのどんどん回復していくものらしいんですけども、
はい、
うん、はい、今回はまあその部分をちゃんと視覚化できるように、うん、
はい、
あの一旦文章化したりしてます。
おお、
はい、
はい、
文章化して、うん、それがあの本当に自分の求めているものかどうかっていうのを、
うん、
やっぱりこの辺、この辺りもそのキネシオロジーで、
うん、
探っていって、
うん、
でここだっていうところの落としどころが決まったところで、
はい、
じゃあ最終的にあの行動に移すかどうかっていうのを判断するっていうところで、うん、であの、うん、実はですね、あの、はい、もうさ判断させてもらってですね、
はい、
行動に移しているんです。
はい、
なのでまあ、 あのコミュニケーションっていった部分になるので、
うん、
まあ、相手の出方っていうところも出てくるんですけども、
うん、
はい、その部分で、どうなっていくかっていうのが、
うん、
まあ、今後また第2の、
うん、こう
何かこう話し合いになってくる。
うん、なるほど。
はい、じゃあだから話し合いの場を作るっていうところまでは一つできる、うん、
クリアしてる、
はい、
じゃあこれがなんかこう結論ってわけじゃないですけど、あの第五チャクラ回復したよっていうタイミングがあったらぜひ教えてください。
炎症ですね。
うん、なんか何月くらいになったら大凪さんが、そういえばあの話って今日のね話を解決したんですみたいな風に教えてくれるのかなってワクワクしますね。
でもまあ今月3月12日ですけども、
はい、
今月中には何かしら答えが出るんじゃないかと。
お、
はい、それがポッドキャストで流せる内容なのかどうなのか。
確かに、まあ、それはいろいろありますからね。そうですよね。
そういう一日のものになるかもしれないんですけど、うんうんうん、それはちょっとご報告させていただければなと思ってます、
うん、
はい、
そうですね、なんかこう変わったよっていうね、うん、ことだけは教えていただけたら、うん、あ、なんか私も受けたいなみたいな人がリスナーさんで現れるかもしれないですからね。あのキネシオロジー受けたらなんか人生が、うん、スムーズにというかやりたいように、ね、どこが弱ってるっていうのさえ知ることができたらっていうことですもんね。なんか
そうですね、
はい、暦とはまたちょっと違った、今この瞬間を決めたい時みたいな感じの、まあ、ツールというかチェック、うん、セルフチェックですかね。
そうですね、なんか 見方としては多分、
うん、
まあ、あの同じようなものだと思うんですけども、
うんうん、
まあ、その中でもまあいろいろあるんだなっていうのを、
はい、
まあ、あの
面白い、
一つ経験させていただいたっていうところですかね。
わ、うん、かりました。なんかじゃあそれぞれ皆さん不思議体験をしてきたら、あの都度この番組で報告をするというやっていきたいですね。はい、じゃあちょっと大凪さんのその後のお話をいつか聞かせていただけたら嬉しいです。はい、それでは、暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大凪光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。